神様の公平と題しまして新井牧師から説教をいただきます。
息子がチケットを取ってくれるというので、おととい甲子園に行ってまいりました。阪神巨人戦を観戦してまいりました。今年はこうそういうことはもう楽しめないだろうと思っていただけに、まあ、思いがけない、プレゼントのようなものでした。チケット代は自分で出しましたけれども、まあ、当然のように感染症対策というのは取られておりまして、入場するときの消毒、マスクの着用、まあ、これはもう当たり前、シートも互い違いにしか売り出されておりません。この礼拝堂と同じような感じです。チェスのボードのような感じになっております。応援につきましてもラッパや太鼓などの鳴り物は禁止、大声での声援、応援歌の合唱、これも禁止。ワッショイは心の中でというふうにこう呼びかけられておりました。まあ、そのためだと思うんですが、たくさんの人が入っていたと思うんですけれども、全くこ うるさいという感じがありませんでした。ピッチャーが投げたボールがキャッチャーのミットに収まる時のパンという音も、バッターが打った時のカーンという音もよく響いて聞こえてまいります。ただホームランが出た時はさすがに歓声が上がります。それでもおーと一瞬声が上がるぐらいで、いつもならその後どんちゃんどんちゃんと大騒ぎになるんですが、今はもうすぐ静かになります。まあ、それはそれで落ち着いて観戦できて、これもいいなと思うんですけれども、まあ、盛り上がりに欠けるのでだんだん退屈になってまいります。まして私は阪神ファンでも巨人ファンでもございませんので、だんだんこう眠くなってくるようなこともありました。でそんな静かなナイター観戦だったんですが、一瞬いつも通りになる場面がありました。それはタイガースの選手がデッドボールを受けてこう痛がって苦しんでいた時です。もうその時はトラファンが集まる一塁側ライトスタンド方面から怒声が上がって、おそらくジャイアンツのピッチャーに罵声を浴びせかけていたんでしょう。しばらくそういったことが続いておりました。スポーツ観戦というのは何なんでしょう。こう応援するチーム、あるいは選手にこう自分の思いというのを乗せまして、その勝利あるいは記録の達成というものに向かって一緒にこう進んでいく、歩んでいくという、そんな気持ちにさせられるのが面白いのかもしれないんです。ただそれは裏を返すと、相手チームあるいはライバルに対してそれは敵というような、そういう、分け方といいますか、そういう感情を持つ。当然敵についてはマイナスの感情を持ちますから、そういった思いが噴出しやすくもなります。日本ではあまり聞きませんけれども、海外に行きますと熱烈なサッカーファンなんかはよくその結果やあるいはその審判のジャッジに対してこう不満を持って、時には味方のプレーにさえ不満を持って傷害事件だとか殺人事件さえ引き起こす、そんなこともあります。それだけ感情が高ぶって熱くなるということでありましょうか。海外では食事の席でのマナーとして、政治の話と宗教の話とスポーツの話はしてはいけないというようなことが言われるぐらいであります。熱くなりすぎると疑似戦争のような、そんな様相さえ呈してまいります。で聖書の世界は、隣国や多民族の地域、他の民族との地域というのが、地続きであります。しかもそれぞれがそんなにきっと昔は大きくなかったんでしょう。いざこざはそこでは絶えないということがありました。 まあ、日本の戦国時代のようなものを思い起こすとイメージしやすいかなと思ったりもするんですが、そういう中で衝突というのが、まあ、いつ起こってもおかしくない日常的だとなると、戦力を増強するあるいは保持するというだけではなくて、人々の思い気持ちというものもその結果には大きな影響をもたらしてくると思われます。結束力であったり集中力であったり、いざ戦いが始まった時にそこに臨む気持ちというのが高まっている、そのことは結果を望む方向に導きやすくなるでしょう。つまり勝つためには精神的な強さというのが影響してくると、そんなことが考えられるんです。その効果を発揮させるためには敵というのをより強く意識させるということも必要だっただろうと想像いたします。朝の連続テレビ小説、ドラマ小説ですか、ちょうど第二次世界大戦の頃を背景にした時代の部分を今放映しているようですが、まあ主人公が作曲をする、戦時歌謡を作曲していく、敵艦を沈めた様子を歌う歌などが世の中で流行っていく、味方と敵というのをはっきり区別して敵を叩いたということを強調することで国全体の高揚感、結束力を強めるという効果がそうしたことで期待されていたんだということがよくわかります。まあ、こうした味方と敵というのを区別して味方を応援し敵を排除するという、そういう思考というのは私たちの本能的なものなのかもしれません。ですから隣人を愛し敵を憎めというふうに言われたとしても、おそらく聖書の教えに親しんでなければ特にこのことに違和感を感じるようなことはないかもしれません。でも逆に聖書の教えに親しんだものであれば、あるいは聖書に対して博愛というようなイメージを持っている人たちにすればからすれば、今日お読みいただいたところの敵を憎めというこの一言については、しかもそれを教えられているというふうに言われていることについては違和感を覚えるのではないかと考えます。なぜなら聖書が誰かを憎むなどという教えを本当にしていたんだろうかと思うからです。ちょうど1ヶ月ほど前に聖書を学ぶ会でこの箇所を読みました。その時出席しておられた、ほぼ全員がやはりこの一言、敵を憎めというこの一言に違和感を覚えました。まあ、私もその一人です。もしかしたらでも旧約時代には、まあ、先ほどもお話ししたような戦国時代のような状況もあったかもしれない。そういう時には現実の問題として立法の中でそんな教えが出てきたんだろうか、ユダヤ教ではそういうことを教えていただろうか、その可能性はなくもないけれども本当なんだろうかというようなことを、まあ、想像しておりました。でその上で調べてみますと、改めて学び直してみると、実は聖書は敵を憎めとは書いていないということが分かって安心いたしました。ちょうどこの箇所で敵と訳されている言葉は旧約聖書では関連箇所として出エジプト記と申命記の2箇所が挙げられております。で出エジプト記でこの敵と出てくるところ何て書いてあるかというと、まあ、敵の牛やロバが迷っていたら、彼のもとに戻してやらなければならないというふうに書いてある。またあなたを憎む者のロバが荷物の下に倒れ伏しているのを見たら見捨てておいてはならない、必ず彼と共に助け起こさねばならないというふうに書いてあるんです。申命記でもエドム人をいとってはならない、彼らはあなたの兄弟である、エジプト人をいとってはならない、 あなたはその国に帰留していたからである、というようなことが書いてあります。つまり敵という言葉は出てくるんですが、敵とみなされる存在であっても、日常的には助け合うこと、支え合うことということが進められているんです。なぜだかというか、まあ当たり前なんですが、ホッとするんです。聖書に憎めなんて言葉が書いてなくてよかった、そう思ったんです。じゃあなぜここに敵を憎めと教えられているなどという言葉が出てくるのか、そう命じられているというふうに出てくるのか、そこが問題になります。で、これはどうやら隣人を愛するということを強調するために、まあ、一般的な概念として敵は憎むものだという、そういう、まあ、世間の概念イメージを持ち出して、さもそういう教えがあったかのように、この福音書の著者が書き加えたものだというふうに考えられるようです。つまり聖書としては、ユダヤ教の教えとしても、敵を憎むという教えは一切なかった。でも世の中でそういうイメージがある、だからそれを隣人を愛するということを強調するために、これを否定するために反対命題として出してきたということになります。で、隣人を愛するということについても、ここではそのことによってさらに大きな意味を持ってきます。隣人というのは誰かということです。旧約聖書で隣人といった場合は通常同胞を指します。つまりイスラエルの民、ユダヤ人のことを隣人と言います。ですから同胞を愛する、仲間を愛する、これはごくごく当たり前のこととして誰にでも受け入れられてきたことであります。でも逆に言うと、今度はユダヤ人以外、同胞以外は異邦人であって、仲間という意識の外側に置かれてまいります。つまり愛さなければならない仲間の外側、愛する対象ではなくなります。しかし敵を憎むということがここでひっくり返されました。隣人を愛するということが強調されました。その時、隣人というのは自分たちが今まで考えてきた隣人だけが隣人なのではない、その枠を超えたところの人たち、具体的にはここでは異邦人や希流の民と言われる人たちも、みんなが隣人で愛すべき友だということが強調されてくるようになるんです。結果的に隣人というのは全ての人を指す言葉となりました。そもそも全ての人が神様の被造物です。たとえ私たちが好き嫌い、合う合わない、そういうのがあったとしても、誰もが神様に命を与えられ生かされている存在であるのは疑いようがありません。ですからみんなが神様の恵みを等しく受ける権利を持っている、というか等しく愛されている。それは正しい人にも正しくない人にも、神様は雨を降らせるということで表現されています。雨というのは水、それはつまり命をつなぐために不可欠なものという意味があるように思います。その雨が誰にでも降り注ぐということは、それぞれの命が神様にみんな等しく支えられているんです、守られているんです、ということになるでしょう。しかも正しいものも正しくないものも何の区別もなく、正しくないものが正しくないままで放っておかれるということも実はないんです。神様は善人にも悪人にも太陽を昇らせるとあります。そのことで恵みを賜るだけではなく、すべてのことが白日のもとにさらされるということを私たちに教えています。 神様の前で私たちが何か隠したりごまかしたりしたとしても、そんなことを主とするものではないということがここではっきりしています。すべてのものが最も強い光であり熱である太陽に照らされて明るみに出されてくるわけです。明るみに出され、さらけ出されれば、それは当然善であるか悪であるかをはっきり認識させられるようになるでしょう。その時にもし善でないものを私たちが持っていた、あるいは行っていた、発していたということに気づかされるなら、悔い改めるでありましょう。それは私たちを救いへと導く道しるべになるんです。でも悔い改めることなく罪を自覚しつつもそれを犯し続けてよいと勝手に思うなら、あるいはそれを勝手によしとし続けるなら、神様は私たちを裁かれるでありますありましょう。私たちは自身には何もできないとしても、ふさわしくないものを神様は放っておかれることはありません。ですから私たちは足りないながらもふさわしくあろうと志すんです。隣人、すなわち全ての人との壁を取り除くことが進められているということを心に留めます。及ばないながらも互いに愛し合うということを志します。決して簡単なことではないということを承知しておりますが、命じられたことを私たち自身が都合よく加減するということは許されていないということも知っておりますので、命じられた通りにそのことを心に留め、そこへ努めてまいります。そんななろうとしてなれない弱さを抱えている、それでも前に進もうとする私たちを神様はご存じでいてくださると信じます。今朝は世界中の兄弟姉妹たちと共に聖餐式を共にする世界聖餐日と定められています。これは普段は違いがいっぱいあるね、分かり合えないところもあるかもしれないね、そういうことがあっても、さまざまな違いをこの時だけは乗り越えて神様のもとで一つであるということを覚えましょうということで、この日に世界中で一斉に聖餐式を守るように定められたと言います。誰もがただ一人の唯一の神様に作られ愛されているんだ、そのことを思いながら、その恵みをおのおののうちに確認し感謝したいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたに生かされている日々に感謝し、また隣人もまたあなたの恵みの中にあることを覚えて、互いに受け入れ合い愛し合いながら手を取り合って前に進んでいくことができるように、どうぞ私たち一人一人をあなたが結び合わせ、そして導いていただきますように心からお願いをいたします。不自由な生活が続いておりますけれども、どうぞ一人一人の健康を支え、それぞれの果たすべき役割を果たさせてください。この時を覚えつつも集うことのできないお一人お一人をその場その場で顧みてくださいますように、そして等しく恵みと祝福を賜りますようにお願いをいたします。これから始まります一週並みも、どうぞあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。